5ページです。ローマの信徒への手紙8章26節から30節。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。宣教、豊かに実を結ぶ枝となれと題して、末盛牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。新しい朝、素晴らしい朝、私たち一人一人の名を呼んでくださり、今日あなたの御体なるこの教会へとお導きくださり、ただいまよりこの御言葉の命に預かろうとしております。御言葉を持ってまたあなたを礼拝することを通して始められるこの一週間を心から感謝いたします。主の大いなる恵みが私たちを通して豊かにこの地に流れていきますようにと切にお祈りいたします。どうぞいよいよ私たちに聖霊の命を注いでください。
私たちを励まし、立て上げ、
今日作った者たちに、乾いている私たちに御言葉の命を持って、また聖霊の油注ぎを持ってお答えくださいますように切にお願いいたします。今日ここに集った者たちの中には病、またさまざまな困難の中を覚えて、
今日も愛する皆様と共に礼拝を捧げられます。幸いを心から感謝いたします。
父
と死を迎えて、先週の新年礼拝では神殿の敷居から湧き上
がります。どうぞ弱き者が御言葉を取り継ぎます。
セレ様、豊かにお働き、
泳がなければ、お一人お一人の直接
できないほどで、そして私たちがただ恵みの
自
分の足では止めないということですね。泳ぐという
恵み
の中で信仰生活がよりされて、この一年私たちが歩んでますですね。私たちの方に御言葉をいただきまして、
子供たち、
先週私たちですね、夫婦は茨城の主人の実家に帰省いたしました。
3回目です、
ね、岩手県八幡平市というところ
に、本当に感謝、
盛岡市から高速で、行って30分40分ぐらいのところに、
神様がですね、
そしてですね、そこで私たちは毎年、まあ1年に1回なんですけれども行くのが、その中でですね、とっても楽しみに、夫婦
先週は皆様と、
もちろんあの母と兄に会うのが一番の楽しみですけれども、ですね、それ
深い喜びと場所への
感謝に関するもちろんそうですけれども、それとですね、合わせて2つのことを楽しみにしている。一つは美味しいお蕎麦屋さんに、
毎回年会が
直利庵というですね、大変有名な、もう昔から
もうでも恵まれるんですけれども、
蕎麦屋さんに行くのがいつも楽し
みで、この間はペンテコステの時期間
はですね、毎日1回は
今ですね、青年会
わざわざ盛岡に行って食べに行くことで、
貧しい中でけれども
ですけど、お蕎麦はあんまり好きじゃなかったんですけども、うどん派だったんですが、そこのお蕎麦を食べて、
この話
で蕎麦のお蕎麦の魅力に
されたからでしょう、
預かりまして、あのよくですね、そこに行ってお蕎麦を食べて、
青年たち一人一人、
そしてまたもう一つはですね、
また祈りの時が、
八幡大使はたくさん温泉街がありまして、ご存知の通り安比のですね、
安比高原ですね、長老も含め
15分ぐ ぐらいで行けるところなんですけれども、まさに温泉がですね豊かに湧いているところです。で今年も2カ所の温泉に行ってきました。でちょっと最初の1カ所はですね、
本当に感謝のお別れを
したっていう感じのですね、社会人で大変ちょっともう寂れておりまして、そしてですね初めて来たところだったんですけれども、もうですねちょっとこう入ってるとですね、みんながじろじろですね、おばあちゃまたちに見られてですね、こうなんかちょっと不思議な
気を求めながら
行ったようで、私は一つのこの入ってたんですけど、なんか間違ってるとか入ってるのかなと思うぐらい、
ね、一人一人を愛し
養ってですね、見られて
ご真実を
急いでですね、ちょっと居心地悪くなって出てきたんですけれども、2日目はですねとても
ね、その花の日ということで、
そして大きな大浴場
が玉病院に行ってきたのでありました。
そしてそこに温泉がですね、
少し花の日の期限を
空いてて、そして人数も少なかったので
させていただきましたが、
泳がせていただいてですね、このエゼキエル47章、こういう感じかなと思ってですね、じゃんじゃん湧く中で、そしてちょっとですね、ちょっとですけれども泳ぎながら、このですね幻が本当に
感謝をですね、
教える教会になりますようにとですね、思いながら
始まったそうであります。
休暇の時を過ごさせて、
花の日というだけではなく、
私たちは今日ですね、
そのように言われて
姉妹がお祈りしてくださいましたように、私たち
ね捧げられている、
いよいよ新しく作り変えられて、
自分の願いではなくて
主の栄光が、御国がこの地に来ます
ように、
御心がこの教会になりますように、
イエス様がですね、
子供たちを愛されていですね、そういう祈りを捧げられます。
イエス様がですね、その子供たちに
メッセージはまさにそれが、ね、
学ぶように
教会の立て上げと世界宣教、これは私たち
のような信仰でなければ、
教会の立て上げということはリバイバルということですね。
どうしても
その使命を私たち与えられる
だったんですけれども、
私はいよいよ80名礼拝、そして20名のバプテスマ者、40名の祈祷会、
非常に困難になって
ですね、この大きな私たちに与えられたビジョンを主が前進させてくださる年でありますように、
そのような、
そしてしっかりいただいた御言葉を握って祈り求めていく、祈っていく1年でありたいと思います。
の日に
新明記の11章の12節にこのような言葉があります。お開きになる方は
新しいですね、お友達
299ページです。
またですね、
新明記11章12節、子供に集っ
ている子供たちと一緒に、
それはあなたの神主が御心にかけ、あなたの神主が年の初めから年の終わりまで常に目を注いでおられる、
信仰の生活のですね、私たちは
約束の地に行くこのイスラエルの民に対して、あなたの神主が御心にかけて、あなたの神がこの主が年の初めから
子供たちがたくさん
目を注いでおられる土地、それが私たちが新しく迎えたこの歩む
大いなる御栄光が、
主が今年1年どのような揺れ動く現実にあっても、初めから終わりまでこのところに御目を注いでくださって、約束を
私たちはですね、このタイトルに
信じます。そして神様の約束が成し遂げられるためには、
このメッセージを神様より
教会で語られる
この励ましの言葉として、
私たちの使命を常に覚えて歩むこと、そして聖霊様のお導き
に私たちに与えられている
ですね、それがとても私たちの
信仰、私たちは感謝を持って
応答するもので、よくですね、この
ご命令
だと固くなというふうに思う時にですね、
それが神様の熱い願いで、
皆さんも満員電車に乗ることがありましたら、
必ず私たちを
入口でずっと立っているですね、
豊かに身を結ぶ
満員電車の中でですね、バッと扉が開いて、みんながですね出ていく、その中心で
私たちの人生というもの
は、絶対見たことない方はいないかもしれない、もしそうされてたら
選ばないではですね、
何も動いていただきたいと思いますが、
人生が私たちの人生ではないかというふうに、
その流れに乗ったら、
子供が生まれたらですね、まず幼
稚園を必死でそこで抵抗している、
そして病気になれば
病院を、さらに傷というかですね、痛い目に遭っている姿も見ることがあります。私たちはですね、笑いますけれども、でも私たちの信仰生活、神様に従順でない、
固
くなな状態とはそういう状態です。その流れに、先ほど言った聖霊の豊かな流れに乗っていれば何のことないんです。主が導いてくださいますから、
このですね、
もちろん時に痛みを受けたりします。でもそれはですね、
とにかく生きている中においては
祝福に変えてくださり、
その気も癒されていく。
でも私たちがその主の御心の前にじっとしてですね、固くなになって動かないでいると、余計な問題を起こしてしまう。 私たちはですね、
そう考えますと、
そうではなくして、私たち
の恵みの中で、そのままで何回選択をですね、
アーメン
ですね、
そして流れのいい、その主の祝福の中、約束の地に入っていくので、
さらに私たちのこの出世
の
起源
に帰るなら、それゆえにですね、今朝は、この第一コリント12節のところをご一緒に購読しました。
選ばれた
新約聖書316ページです。
ヨハネによる福音書15章
の年の初めに私たちの教会の使命、
お祈りの中にもありました、
教会の使命ということは皆さん選ばれたお一人お一人の使命です。これは全く一つだ、その一つの使命を今朝もですね、御言葉を通してしっかり私たちが歩んでいく道を明確にしてまいりたいと願います。
私が
このコリント書12章を共に購読しました。
先日ですね、祈祷会であること
ではですね、パウロはコリントの生徒たちに
自分のですね、
この学校を信じて受け入れた信仰の
常に中心には何であるか、
この聖書の救われた者にはどのような使命があって、さらに教会というものがいかに
私たちが自分を作られた方を
ですね、きっと私たちが肉ある者たちが集います。
自分自身
の精霊の豊かな働きが
生きるということでも、
教会に注がれている場所、そのことを
神様が私たちを選ばれた、
ご存知のように神様が私たちにどのような
ものであっても主のお詫びの中に、招きの中に私たちの人生はあるということ
です。
それがまた作り主なる方を覚えることであるし、また作り主なる方に恐れながら歩む人生ではないでしょうか。
そしてその神様の目的はは
っきりしております。
4節から、
それは豊かに実を結ぶためであります。
私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについて、
ブドウの木の御言葉には今日ですね、まあ、4人の登場人物を挙げることができます。
あらゆる言葉、
まあ、あの本質的にはですね、2人なんですけれども、
豊かにされています。
まずブドウ園を管理するお方である、のなる私たちの父なる神様ですね。ブドウ園はただブドウ園はですね、そのうちになるのではなくして、その管理する人がいなければ実を結んでいかないわけです。その農夫であられるのが私たち知識においても
豊かなもの
と
か。
皆さんどうでしょうか。前だから暑いのか。
暑いとですね、大変眠たくなってしまいますので、
はい、少し涼しめでもですね、はい、こちらこっちも大丈夫です。
はい、それでですね、まず一人農夫ですね、農夫なる父なる神様、
そして
二人目、ブドウの木であるこのイエス・キリスト、イエス様であります。そして三つ目、
三人目として、ブドウの木の枝である私たち人間、
そして四人目に挙げることができるのは、その私たちに栄養分となって、また命として流れてくださる聖霊様であります。
この四人の方がですね、四人が揃ってこの命の営みが実を結ばれていく、それがこのブドウの木15章に書かれていることです。先ほどなぜ本質は2人かと言いましたのは、キリスト教の神様、じゃあなんかですね、3人別々にいるのかな、決してそうではない。三位一体というちょっと難しい言葉がありますけれども、すべて父なる神様、子なるイエス様、そして聖霊なる神様、全く一つのお方、一つの命であられます。ですから本質的には主と私とですね、我と何時何時と我のこの一対一であります。最近ですね、あの毎週朝、うちの主人が自分の教会にミサに預かりに行きまして、終わるとですね、メールが来ます。今日はこんな御言葉だったよとですね、そして彼なりの励ましをですね、私にですね、この送ってくれるんですけども、今日はカトリックのミサではこの三位一体が語られたということをですね、先ほど LINE が入っておりました。そして今朝は豊かに実を結ぶ枝となるために大切な二つのことをお話ししたいと思います。まず15章の4節5節ご一緒に読みましょう。198ページヨハネによる福音書15章4節と5節、新約聖書198ページのヨハネによる福音書14章4節5節をご一緒に読みます。3、はい、私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ、実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。 人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。アーメン。まず大事なこととして、イエス様はここで私につながっていなさい、そのように語られました。ブドウの木をちょっとですね、想像していただきますと分かるように、おいしいおいしいこのブドウの実がなるためには、当然枝がブドウの木につながって、そして栄養分をしっかり受けて、そして初めて成長し立派な実を結ぶことができます。これも大前提に、枝がですね、木につながっていることは大前提ですね。木につながっていなければ、枝に栄養が流れず実を結ぶことがどころかですね、枝は枯れてやがて死んでいきます。つながるというのは、私たちがイエス・キリストを信じることであり、また信じこれを告白しバプテスマに預かること、そして救われたらキリストの体なるこの教会で御言葉を聞きながら、そして兄弟姉妹のこの交わりの中で賛美を捧げ、そして祈りの生活、これをもって私たちがイエス・キリストこの御木につながっていくことができます。今日ですね、この主は誠のブドウの木、この15章のところをまさにですね、この賛美した賛美であります。主はブドウの木、私は枝です、いつも離れずに豊かな実を結ぶ。御言葉にとどまり愛に生きるなら、イエス様はこの15章のところで何度となく互いに愛し合いなさい、御言葉にとどまりなさい、私の言葉がいつもあなた方のうちにあるならば祈りなさいですね、そのように語られます。それを通して私たちはいつも人を離れずに、そして実を結んでいく枝となることができると聖書に書かれております。これはまさに初代教会ですね、使徒言行録の2章に書かれている初代教会はどういう状態だったかというと、ペンテコステの火を受けました。すると人々はそれぞれに散っていった。あ、もう力を受けました、神様から祝福を受けましたから大丈夫です、元気にやってきます、ありがとうございます、さよならとですね、それぞれが散っていったかというと決してそうではない。使徒言行録2章42節によるならば、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。また46節には、聖霊を受けた人々は毎日ひたすら心を一つにし、互いに神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をしていた。主はこれを喜ばれ、多くの民を救われた。そのことが使徒言行録に書かれております。これは何かですね、昔の教会の姿ではなく、今もなお教会はこうでなければなりません。そしてそこには初代教会が毎日教会に来ていた姿がわかります。日ごとに神殿に集まっていた。これは私たちが命を受け取るためには大変重要な事柄であります。なぜかならば15章のですね、1節2節を読んでみると、ちょっと恐ろしいことがですね、私たちにおいてはですね、このことをですね、読むときにちょっと怖い気がいたします。何かというならば、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である、私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれるですね。ちょっとつながってがいいって言ったと思ったらですね、つながってても取り除かれちゃうことがある。でもこれは私たちが聞かなければならない御言葉であります。最初に先ほど読んだ4節5節、私たちは何度も何度も聞いています。あ、つながってればいいんだな、イエス様を信じ教会に来てればいいんだな。でもつながっていても実を結ばない枝は皆父が取り除いていかれる。これはどういうことでしょうか。何度か私はですね、見たことがありますけれども、この木を見たときにですね、この枝を見ると、まあ、木にはくっついているけれども、ちょっと触ってみるとですね、ポロッと取れてしまう。 それだって見たことありませんか。そろってみてですね、見た目はつながってるんですけれども、ちょっと触れただけでポロンと取れてしまう。で、中見てみると、なんかスカスカになっている。で、見かけではつながってるように見えるんですよ、私たちにも。けれども、風が吹くと、嵐が吹くと、すぐにポロンと取れてしまう。このような枝はですね、実際に私たちが見たことがある通りであります。なぜつながっているのに、中がスカスカなんでしょうか。それは私たちがくっついているということとつながっているということは、またこれ私たちは別に考えなければならないと思います。枝がただくっついているだけでは命の営みはありません。時間をかけてですね、ある程度の時間はそれを保てるかもしれないけれども、やがて人が来てですね、子供がジャーッとやればポロンと取れてしまいます。そのような試練が襲ってきたときに簡単に取れてしまう枝。でも見かけはくっついている。すなわち、私たちはつながっているというときに、ただ教会に来ること。いや、私は教会に来ています。奉仕をしています。献金を捧げています。しかしもし私たちが、これを命の営みとしてではなくして、父なる神様、子なるイエス様、また聖霊様との交わりではなくして、ただ儀式的に毎週来る日曜日、日曜日、献金、献金、献金、祈り、祈り、このことを私たちがそのような形でしているのだとすれば、これは私たちにおいて命の営みとは別なことになっている。私たちがただ単に外側だけでそのことをただ守っています。守っています。これももちろん守ることを通して私たち自身も守られていく。神様が与えてくださった約束であります。けれどもまた同時に私たちはいつまでもそれをただ守るということだけじゃなくして私たちがそれにつながっていくということ。そこから命をいただいていくということ。これが私たちの捧げている礼拝であります。また私たちが捧げる賛美や、また御言葉を聞くこと、祈ること、日々御言葉の命に預かりながら歩んでいくこと、これが信仰生活です。これが誠の葡萄の木なるイエス様につながっているということではないでしょうか。これをもし私たちが忘れてしまうとしたならば、教会に行っていても大丈夫ではありません。それなりに奉仕をしている。それでも大丈夫ではありません。私たちがその一回一回にどれぐらい切なる思いを持って、主を今日私に語ってください。私に新しい命を注ぎ、私をここから使わせてください。主は私たちの心を見られる方です。今日ですね、ある方が朝メールをくださいましてですね、今本当に忙しい中にいらっしゃって、今日はもう礼拝に出ることでいっぱいです。もうそれで十分です。礼拝に預かろうと主を求めて必死に、その切なる思いを主が汲んでくださることは間違いないことです。そのように私たちが時間があるから今日空いているからではない、そうではなくして、私たちがそのことを本当に尊び、主との交わりを愛していくならば、願っていくならば、私たちのうちにはおのずと御木なるイエス様からこの聖霊なる命を受け取ることができるのであります。もしブドウの木がですよ、ブドウの枝がですよ、一週間に一回だけ枝につながります、あの木につながります、月に一回、年に一回だけブドウの木につながっていたら、その枝は立派に成長することができるでしょうか。実を結ぶことができるでしょうか。枝は日ごとに木につながり、命を受け取ることを通して実を結ぶことができるのであります。私たちにとって豊かに実を結ぶためには、毎日毎日主を求めながら、御言葉に耳を傾けながら、そして祈りながら、そのような聖霊様との豊かな交わりを求めて歩んでいくこと、日曜日だけではありません。今日から始まる1週間、日ごとに主が語っておられます。 日ごとに主は私たちとの交わりを求めておられます。なぜなら私たちの信じるお方は生きておられるからです。人格的なお方だからです。愛しておられるからです。私たちに御子イエス様を十字架に引き渡すほどに愛しておられるからです。皆さんが家族の交わり、お子さんたちとの交わり、夫婦の交わり、何が大切でしょうか。交わりではないでしょうか。その関係が豊かに実を結んでいくためには、日々語り合うことであれ、日々顔を向け合うことではないでしょうか。たとえその中で話さなかったとしても、いつも一緒にいる、そのことが私たちに豊かな愛を育んでいくのではないでしょうか。だとするならば、私たちと主なる神様とも同じであります。日々私たちが聖霊の命の中で日々交わりを求めながら、神様の語りかけを求めながら歩んでいく、これがまず第一に身を結ぶ秘訣であります。なぜなら信仰生活は恵みだからですね。恵みが来れば私たちは愛することができます。恵みが来れば許すことができます。恵みが来れば祈ることができます。恵みが来れば出ていくことができるんです。けれども、その恵みなしに私たちが必死に枝がですね、頑張って力を持ったって実は決して結びません。そうではなくして、私たちがいつもイエス様の命、聖霊の命に預かりながら主を求めていくならば、おのずと豊かに実を結んでいく皆様となられます。そして最後にもう二つ目です。今日の二節のですね、後半の部分になりますけれども、それでは主が私たちを通して豊かに実を結ばれるために、主がなさることがここに書かれています。二節、私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。これもちょっとですね、厳しいお言葉です、私たちにとっては。でも農夫なる方はですね、その木を植えてそのまんまじゃないんです。その木を通して豊かに実を結んでほしいから、だから農園をやるわけですよね。農夫は別に実をいらないのに農園やる人はいません。実を結びたいから、たくさん豊かなおいしいおいしい実を結びたいから農園をするのであります。その農夫は何をなされるか、実を結ぶものをいよいよ豊かに実を結ぶために手入れをなさる、すなわち剪定をされるということです。私たち自身がこの御霊の命に預かっているならば、私たち一人一人を主が取り扱っていかれます。枝がただですね、たくさんたくさん実を結ばずに葉っぱばっかり茂っていたら、それは実のために栄養がなくなってしまいます。そのように私たちというこの人間の枝に余計なものがくっついていたり、虫がくっついて葉っぱがですね枯れていたり、さまざまな私たちの肉的なこと、人間的なことがくっついているとき、主はそれを取り除かれます。試練を通して、またさまざまな出来事を通して、出会いを通して、私たち自身の貧しさを覚えさせることを通して、主は私たち一人一人の手入れをなさるということ、これが実はイエス様がここで語られているように、いよいよ豊かに実を結ぶために重要なことであるということを私たちは覚えていたいと思います。命につながったなら必ず手入れの時が来ます。最初は元気につながっていたけれどもですね、主の試練がやってくる時があります。人生においてさまざまな試練がございますけれども、それはただ私たちを苦しめるためではなくして、それを通してイエス様が今日語られた、いよいよ皆さんを通して豊かに実を結ぶために、皆さん一人一人の主に喜ばれないところを光り照らしながら、私たちが主に従えないこと、主を信じることができない、さまざまなこの肉の力をイエス様は、主なる神様は剪定されていきますけれども、ご存知のようにちょきんちょきんとですね、剪定されていくときには痛い思いがします。 あそこだけは取らないでとですね、枝も思うかもしれません。いやそこは結構立派に育てたのとかですね、もしかしたら思うかもしれません。でもいやそれが必要ないとですね、主が言われるかもしれない。いやあなたが立派だなんて思っている、それこそが実を結ばない原因になっているのかもしれません。主は私たちの傲慢をご存知です。実を結べば何か自分が結んでいるかのように、自分がこれだけやったかのように。だからこそ主はまず貧しさを通らされ、そしてそこにおいて私たちが父なる神様、御子なるイエス様、聖霊様とつながることを通して、初めて何もできない私たちが実を結ぶことができる、この御言葉の真実を私たちに教えてくださるのであります。なぜなら私を離れてはあなた方は何もできないからである。主を離れては、その命の営みを離れては私たちは何もできない、そのような存在であることを私たちは時に知ることがなければ、そのような神様の痛い前提がなければ、私たちはいつまでも傲慢の中を生きていますけれども、主はいよいよ豊かに実を結ぶために、私たち一人一人をその愛の御手を持って手入れをされる。玉川教会においてもそうです。集う私たち一人一人においてもそうです。家族家族においてもそうです。様々な試練を通されます。けれどもそれははっきりと覚えていたいと思います。いよいよ豊かに実を結ぶためです。いよいよ私たちが主につながるためであります。いよいよ誠の命に私たちが新たにされていくためであるということを、私たちは今日主からの励ましとしていただきたいと思います。そして最後にロマ書を開きます。今日の聖書箇所、ロマ書の8章でパウロは、26節からのところをご一緒に読みました。私たち誠に自分の力では実を結ぶことができない、自分の力では外においても家族の救いであれ、さまざまな状況の祝福であれ、また私たち自身のですね、冷静と言いましょうか、私たちの信仰、従順、愛、喜びですね、これらのものも自分の力では実を結ぶことのできない、誠に弱い存在です。けれども今日聖書は同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。私たちの信仰の歩みは、先ほども言いました、恵みによるものです。恵みとは何でしょうか。もうすでに贖われた、勝利を受けられた、この十字架の勝利であり、また十字架を通して私たちに与えられた復活の命であり、そしてそれを通して私たちに注がれたこの聖霊様のうめきが、私たちを日々取り出してくださり、弱き弱き私たちをいつも祈り立て上げてくださる。そして聖霊に満たされて命に預かるとき、私たちはその祈りの霊を受けて、ますます祈るものと変えられていくのであります。そのような召された者たちの人生は、パウロはどのように語っているでしょうか。28節をご一緒に読んで終わりましょう。28節、三杯、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。アーメン。そうです、そのように召された私たちです。過去も現在も未来においても、すべてを主が贖い、許し、救ってくださった、その命の中で生きるなら、私たちはどのような困難の中にあっても万事は益とされます。主がすべてを益としてくださり、すべての呪いを祝福に変えてくださることを信じます。私たちはそのように召された者たちです。そのように主が私たちを選び出してくださったことを感謝いたします。そしてそれを通して私たち一人一人を御子の姿に似たものにしようと、いよいよ手入れをしてください、聖霊に日々満たしてください、私たち一人一人を通してこの地域に、皆様の家族に豊かに豊かに実が結ばれていきますように、心から主に感謝し、また主を信頼しながら共に祈りつつ歩んでまいりたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日この朝に 私たちの名を呼んでくださり、あなたの命に聖霊の豊かな交わりに迎えてくださったことを心より感謝いたします。どうぞ今日語られた御言葉がお一人お一人のうちに豊かに実を結んでいきますように、私たちに日ごとにあなたとの交わりを与えてください。またそのために私たちにどうか渇きを覚えさせてください。主よ、どうぞあなたとつながらなければ、御言葉をいただかなければ、また祈らなければ、主よ、私たちが生きていくことができないことを教えてください。どうぞ私たちの日々日ごとに大きくなる傲慢を取り除いてくださり、主よ、どうぞあなたの御前にへり下りながら貧しき者として、主よ、あなたと共に歩む幸いな豊かに実を結ぶ人生をいよいよ私たちが歩むことができますように、豊かに祝福してください。いよいよ豊かに実を結ぶためである、感謝いたします。ありがとうございます。この御言葉が今日玉川教会に、また集われたお一人お一人に語られたことを心から信じ感謝して、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。